飛び立て放送局。
はい、大角明之です。
はい、どうも、再生福知美 PV です。
はい、今日何やりましょうか。
今日はですね、ガンダムです。
ガンダム、はい、
はい、今現在機動戦士ガンダム水星の魔女が、放映されておりますが、ガンダムとは何だろうかと。
はい、
ほずみさんは水星の魔女、ご覧になってなんか結構楽しんでいらっしゃるみたいですけれども。
あ、実はそうなんですよ。実は生まれて初めてちゃんとリアルタイムでガンダム見れてます、今。
生まれて初めて。
はい、生まれて初めてですね。
私たちの世代ですと、ビクトリーガンダム、 G ガンダム、
はい、
ガンダムウィング、ガンダム X、
はい、
ですけれども、どれも楽しんでいらっしゃらない。
いや、楽しんでないか、見てない。
見てない。
あれでしょ、放送時間は、毎週金曜の夕方5時ですよね、
はい、
全部。で、5時半からは戦隊ですよね。
そうっすね。
で、全部ニュース見てます、裏番組。全部フジテレビとか日本テレビ系のニュース見てますね。
今回、なんで突然、この水星の魔女からはまり出してるんでしょうか。
戦闘力が高くなったからです。
戦闘力が高くな
った。あ、だから戦闘力が高くなったって、だから、すごく説明が必要なんですけど、2022年に入って、俺、週刊少年ジャンプを読み始めたんですよ。
ほうほう。
で、それまでの僕の趣味から言ったら、週刊少年ジャンプは対局の位置にあったんだけど、ちょっと、いろんな出来事が複合的にありまして、
はい。
週刊少年ジャンプを毎週楽しく読むことができてるんですよ、今。
はい。
で、この感じだったら今まで、触れてこなかったジャンルもいけるかなと思って、あらゆる、男の子が好きそうなものに触れてるんですよ、今。
はい。
だから、それこそ今、ドンブラザーズ見てますよ。
おお。で、
仮面ライダーギーツも見てますよ。
ギーツも。
で、プリキュアも見てますよ。
おお。
で、その中で、ここまで来たんだと思って、一応、途切れなく主張できてるぞ、みたいなところから来て、ガンダムが始まるのかっていうところに気づいたんですよ。
はい。
で、しかも日曜の午後ね、5時枠。あ、これ、呪術廻戦の再放送やってた枠か、みたいな。で、これは見やすいぞというところで、
はい。
見始めて、あ、意外とガンダム面白いなっていうところに今来てます、今、ようやく。で、生まれて初めてちゃんとガンダム、リアタイで見て面白くなってる。あ、だから、もともとガンダムは、俺、ファーストガンダムは、うん、ビデオで見てるんですよ。
そうっすね。
劇場版じゃなくて、テレビシリーズのやつ。
はい。
だから、そのガンダム、そのファーストだったら結構ネタ拾えるんだけど、その後は全く見てないんですよ。
なんで、ゼータとかダブルゼータとか逆襲のシャアとか、見ようとも思わなかったとか。
思わなかったです。
なんでですか？
だって、ファーストガンダムで綺麗に終わってるじゃん、だってあれ。別にあれで終わりでいいじゃんっていう気持ちです。
なるほど。
だからそれこそ、だからその、ファースト信者みたいな人の考え方にちょっと近いのかもしれないけど、別に見なくていいかなっていう感じだったから。
逆襲のシャアとかで、アムロとシャアの最終対決みたいなのがあっても、おおみたいに思わなかったってこと？
いや、別に思わないっすね。別にそこが俺、焦点で見てなかったから。だから、俺的には、だからその、ガンダムの話自体は、コミックボムを多少読んでた時期があるんで、
はい、
全部頭入ってるんですよ。こういった話があってみたいな。
ほうほう。
だから大河ドラマを見てるような感じですよ。
大河ドラマ。
だからその、こういった出来事がありましたっていう話を、じゃあ見るときに、じゃあそういったもっと、マクロに見るときに、その映像付きで見るみたいな。一連戦争っていう、その、なんだろう、戦争があって、そういったの大河ドラマみたいな形で、その、ビデオで出た、ガンダム見てたみたいな。ああ、だからこれ、その、ボンボンとかで書いてあった、そっか、この話はここかみたいな。ジャブローっていうのは、あ、ここのことなのね。はあはあ、なるほど、みたいな。あ、よくこのシーン知ってるってやつとか、そんな感じ。
それでゼータとかそういったものも。
いや、ゼータは、だってほとんど特集されてないもん、じゃん、その、ボンボンっては。だってボンボンでゼータのことあんま言わないもんだって。
そうなのか。
そうだよ。
ちなみに、ガンダムっていう、他になんか見たものないですか？ ファースト以外に。
あ、だから、飛び出て放送局の最初の方で、G ガンダムも1話から最後まで。
ああ、見ていただきましたね。はい。
まあ、テレビシリーズとしてはそれだけですかね。はい。
じゃあ、あんまりこの水星の魔女に関しても違和感なくみたいな感じですか？
いや、違和感なくも何も、違和感も何もないんですよ。だからそもそもイメージがそんなないから。
もガンダムって、まあ私のイメージですと、まあ戦争とかそういう揉め事がありまして、
ええ。
で、ガンダムに乗り込んじゃって、その渦中に入っていってみたいな。
はい。
そういったところがあるんですけれども、
はい、
でもスピードマジに関してはまず戦争とかそういったものがなく、本当に G ガンダムとかに近いのかな。
水星の魔女？
うん。
まあ分かんないさ、他が分かんないから何とも言えないけど。
なんか水星の魔女って乙女ゲーみたいな感じで始まっていくっていうか進んでいくじゃないですか。
ええー。
そこら辺はどうなんですか。
いや全然見やすいじゃないですか。
見やすい。
あの正直 G ガンダムより全然見やすかったですけど。
G ガンダムより見やすい。
おお、はっきり言って。いや、G ガンダムより全然最初のは楽しめてますけど、楽しめてるかな今んとこ、ね、8話、9話ぐらいの感じだと。
はい。
うん。非常に話が入りやすいなと思って。
話が入りやすい。
まあだから、ちゃんと感情移入できる感じはしますね。うん。
小泉さんが感情移入しやすいとか言い出してる。
だから、これはだから結局なんだろう、その、ドボンが別に感情移入しにくいわけではない。あ、でもドボンは感情移入しにくいな、確かに。ごめんなさい、だから、だから、だから別にアムロも俺は感情移入しにくかったんですけど。
おいおいおい。
しにくくないですか、あいつ。
そうなってくると、ホズミさんは、神優と児童、どっちに感情移入しやすいんだろう。
いやだからゼータガンダム途中まで見たけどあんまピンとこなかったよ。うん。
まあ、神湯に感情移入しやすい人ってのは結構やばい人だと思うんだよ。
なんだろう、でもその世界観に入りやすいかって言ったら、ガンダムも G ガンダムも入りづらかったかもしれないんですよね、今思うと。
ほうほう。
まあ、だからその、ガンダムのその、ファーストガンダムはだからその、事前に、なんとなくのその話は知ってるっていうのはあったけど、うん。
うん。
だからその古典作品を原書で読むみたいなちょっと感じなんですよ、本当に。
うん。
その三国志とかと同じような感じ。
それで、
なんだろう、だ正直、水星の魔女俺ガンダムと思って見てないんだと思うんですよ。
ああ。
いうほど。そのガンダムっていうものがそもそも自分の中にないので、
だってファーストガンダムぐらいしか見てないんですもんね。
見てないから、G ガンダムは多分その流れの脳幹でしょ、だからほぼほぼそんなの。
はい。
だとしたらもうだから、初ガンダムですよ、やっぱり。
初ガンダム。水星
の魔女、多分。
ちなみに、どのキャラクターが好きなんですか？
え？
水星の魔女ではどのキャラクターが今一番好きなんですか？
ああ、でもキャラクター、どれかな、でも。まあ、やっぱスレッタが一番いいのかな、多分。
スレッタが一番いいんだ。
うん。まあ、やっぱ面白いですね。
面白い。
なんだろうな、だから、どう言えばいいんですかね。割とだからやってる、だからどちらかというとキャラクターというよりもストーリーが割と面白いような気がしてて、なんだろう、やってることが、結構、なんだろう、その、小難しくなくて、本当にシンプルな部分もあるし、だからその、やってることは決闘じゃないですか。
そうですね。
で、この、なんだろう、すごく壮大な話に見せかけておいて、やってることは、早い話が、昭和の、なんだろう、その、学園漫画であんまりやってること変わんないじゃないですか。
まあ、これからどうなっていくかわかんないですけども、今のところそんな感じですよね。
おう、でも、今やってることって結局あれじゃないですか。ね、 株式会社ガンダムを作ってるじゃないですか。
はい。
で、そこでほら、その、ね、学園からの欲やりが入ってみたいな、で、結局起業できない、うわ、どうしようみたいな、おのれみたいな感じって、これはだから完全日曜劇場じゃないですか。
日曜劇場じゃないですか。
だから日曜劇場見てるような感じなんですよ、本当に今。
なるほど。
おう、あ、これは面白いなと思って。で、しかもだって、そのガンダムは医療に使えるって話って、これまんまだから、その池井戸ドラマの下町ロケットなんですよ、これ。
そうなんですか。
下町ロケットの、その阿部寛主演のあれですよ、日曜劇場のやつですよ。
はい。
あの、第一シーズンのその後半って、あの、なんだっけ、ヤタガラスでよかったと思うよ、確か。
ヤタガラス。
それはだから、ヤタガラスじゃ、ごめんなさい、ヤタガラスじゃないわ。それは、あの、ごめんなさい、第二シリーズの後半か。今田耕司演じる博士が作った、人工心臓の話だったんですよ、確か。
はい。
で、それの、あの、部品を、その、阿部寛の会社が作るってことになって、で、それをロケット技術も転用できるみたいなことで、で、その権利をめぐって、小泉孝太郎と戦うみたいな話なんですよ。
はい。
で、そこで、あの、ガンダムの技術は医療に使えるっていうのは、まんまそれ、下町ロケット感が強いなっていう。
なるほど。
あ、だからこれはね、日曜日に放送して大正解なんだな、みたいな。で、しかもほら、あれじゃないですか。あの、野菜も育ててるヤギもいるじゃないですか。もう鉄腕ダッシュ感もすごいし。だからこれはもう日曜日のやっぱりアニメなんだなっていう感じで、非常に日曜日が楽しみですね。じゃあ日曜日の魅力が全部凝縮されたみたいな。俺は鉄腕ダッシュもやっぱり日曜劇場も大好きな人間なんで。
はい。
やっぱりこれはもう日曜日の魅力が今凝縮されてる。で、しかもその、ガンダムが終わった後すぐ商店に行けるっていうのもこれ魅力的なんですよ、やっぱり。
ほう。
あ、なんか、日曜してるなっていう感じがして。
日曜してるな。
これ多分もしかして、一週間で一番楽しみかもしれない。その瞬間が。そのガンダム見終わった後、焦点見れるのが。
そんなに？
で、しかもだからあれなんですよ。エンディングを、ガンダムのエンディングと、盲焦点が被ってんですよ、これ。盲焦点知ってます？盲焦点。
いや、知らないです。
盲は、ひらがなの盲焦点。もうそろそろ焦点始まるよっていう、焦点が始まる前に5分間だけミニ番組やってんですよ。25分から。
はい、
で5時25分からやってるんですよ。でそこはあの春風亭昇太が司会で、その笑点メンバーゲストに呼んで、まあ、ちょっとなんか座布団に座りながらちょっと軽いなんかそのトークコントみたいなのやるんですけど、あのそこからだからあの僕は笑点見てるんで、あのちょっとあのそのなんだろう、水星の魔女の方はエンディング見れてないんですけど、もう本編がすぐ日本テレビ映っちゃうんで、もうその切り替える瞬間がもうたまらなくゾクゾクしますね。もうあのちょうどいいタイミングで日本テレビに映れたっていうのが、
水星の魔女のエンディングを見ないで猛焦点を見て、
そのまま焦点ですよ、もう。
はい。
で今日は誰がゲストだっけなみたいな、あの円楽さんが療養されて、まあ、お亡くなりになっちゃったんですけど、今でもその、焦点ゲスト枠なんで、第2枠はだから、今じゃ次は誰かなみたいな、ところが非常に楽しい。まあ実は予告の時点で次誰だかって分かっちゃうんですけど、ね、あの、落語協会一のコアモテがあってたら、そうか、立花屋文蔵が出るんだな、みたいなところとか、で、あの、宇佐出身のって言ったら、あ、そうか、そうだ、東大の桂文治か、みたいなところとか、俺はすぐ分かっちゃうんですけど、髪型あんま詳しくないんで、髪型の紹介になると、あ、そうか、この人がいたか、みたいなところとか、であと、鶴子さんとかは、あの、鶴子さんとかまた3回登場してるんで、あ、また鶴子さんか、みたいなところとか、ね、今週は誰がゲスト出るんだろうなってところまで楽しみなんですよ。そこまでが俺の中の水星の魔女なんですよ。
どういうことだよ。
いや、だから、水星の魔女から笑点に移るタイミングの切り替えがすごい俺は好きなんですよ、今。
まあ、それに楽しんでるってことですね。
いや、めちゃめちゃ楽しいです、今。
水星の魔女はこれからどういうふうになっていくと楽しいと思いますか？
ああ、どうですか。では医療の方もうちょっと頑張ってもらいたい感じです、ね。医療の方。
ガンダムバトルとかそういったことはあまり期待してない感じですか？
まあ、でもガンダムバトルも迫力はありますけど。
ええ
、なんすか。いや、だからガンダムバトル、いいと思いますよ。エアリエルでしょ、
これから戦争になっていくというふうになると楽しいってことですか？
あ、どうですかね。
特にそういったことを求めてるわけではない。
いや、でも楽しいですよ、でも今。
何が楽しいのか分かんない。
いや、だから、日曜日感が強いアニメだからですよ。
日曜日感が強いアニメだから。
うん。
もうスレッタにはどういうふうになってほしいんですか？
どうなってほしい？どうなってほしいって言われても。いや、だから、このまま俺は全、株式会社ガンダム、すごい、だから、大きな企業になって、ね、なんだろう、もうガンダム何体か買って、それで医療技術が進んでいくといいなと思ってます。まあ、正直、バトルはどうでもいいわ、正直。
バトルはどうでもいい。
うん。バトルは割とどうでもいいかもしれないです、本当に。その、いや学生企業者として今、割と楽しいような気がする。
なるほど。
うん。で、時々、その、なんだろう、恋にバトルにみたいな感じで、時々、決闘が入るといいなっていう。だそれで例えば、じゃあなんだろう、その、新しい、そのね、技術ができましたっていうとき、じゃあそれをかけて、じゃあそれバトルだっていうときになったときに、バトルでいいと思うんですよ。これは新しくやっぱりその日曜劇場でもあんまりできないことじゃないですか。殴り合いバトルってのはやっぱないんで、どちらかというと、その、まあ、銀行の融資であるとか、そっちをどっちが奪うかとか、その、株式がどれだけ取れるかみたいな話じゃないですか。日曜劇場の場合だと。
絶対。
そうじゃなくて、拳で戦うっていうのは新しいと思うんで、俺日曜劇場は新しい形だと思うんですよ。
はい、
水星の魔女、
はい、
うん、だから俺はそこで言うと非常にね、新しいタイプのやっぱり、やっぱりなのその日曜のドラマの楽しみ方だなみたいな感じはしますよ。
恋愛模様みたいなそういったところを楽しんでるわけではないんですか？
だから恋愛模様っていったとこであんまでもそういうところないじゃないですか。
えスレッタさんとグエンさんはなんかありそうですけどね。
あれ恋愛じゃないでしょ、だってあれ別に。だって
スレッタさんとグエルさんは恋愛にこれは発展しないんですか？
しないんじゃないの、あの感じだと。グエルさんは今だからあれでしょ、だからそう、ちょっとごめんなさい、最新回あんま見てない、今見れてないんだけど。
私も見てないですけど。
だから今あれでしょ、ちょっと寮追い出されちゃってるんでしょ？
そう
そう、だから決闘に負けて、うん、
ね、
でそれでほら親父さんの方からね、お前の席は用意したって今 いるわけじゃないですか、
ね、
ってなってくると将来的にまたライバルになるみたいなところで。
じゃあこれは乙女芸的な展開はあんまない？
ないんじゃないの、だって普通になっても今グルキャンしてるわけじゃないですか。グエルキャンしてるわけじゃないですか。
グルキャン、
グルキャンしてる、だからキャンプしてるじゃないですか、領地内で。
はい、
で、それでなんかその、ほら、同級生が頭水ぶっかけられて、ね、じっとしてたじゃないですか。
はい。
だから別に、だからあれはライバルキャラとして別によくあるパターンだと思うし、だからね、イケドラマでもよくあるじゃないですか。その、初期の頃にぶっ倒したライバルキャラがまたその、力つけてまた再登場するっていうのは、ハンザーでもあったはずですよ、それ確か。
これは日曜劇場パターンになっていくんですか、
というか日曜劇場だと俺は思ってるから、やっぱり
日曜劇場だと思ってる。
だからそれこそだって日曜劇場俺は大好きだからだけど、アトムの子やってたじゃないですか。
はい、
あれ俺結構好きで見てたんですけど。
はい、
でもあれもやっぱりそのちょっと水星の魔女感ありますよ。てか逆だな、水星の魔女がやっぱり日曜劇場感があるからなんでしょうけど。
うん、
うん、あれも結局だからそのアトムの子も、まあ、おもちゃ業界、そのおもちゃが、小さなおもちゃ会社が、まあ、その、まあ、生き残っていくために、その、とても素晴らしいネットゲームを開発するって話なんだけど、
はい、
途中から、その、ゲーム開発とか全部なくなっちゃって、またその、一応劇場おなじみの、その、株を何株買われたら、乗っ取られるとか、そういう話になっちゃったんですけど、
はい。
で、あとその、技術の権利が、ちょっとね、その技術の権利書の問題が、みたいな話とか、そっちの方に行ったんで、多分、あれでしょ、だからその、水星の魔女もなんだっけ、あそこの ガンダムの特殊技術があるんでしょ、あれ。
はい。
なんだっけ、
まあ、ファンデルみたいな技術ですよね。
あれ、なんて言うんだっけ、あれ。
ガンダ、なんだっけ。
ガンドシステムみたいなやつでしょ。ええ。うん、だそういう、それの、だから、権利が問題になってくるんじゃないかと。 思うんですよ。
日曜劇場的な展開に。
そうそうそう。で、あれが奪われたときにどう、使えなくなったときどうすんのみたいな。
これ、企業的な、じゃあ、バトルになるってことなのか？
そうなってくれたらありがたいって話ですね、僕た
ち。ありがたい。
ええ。
いや、これから結構戦争とかになってくんじゃないかな。
あ、そうか。え、そうですか？ わかんない、俺は全然。
そもそもガンダムって、小泉さん的には、もうゼータもダブルゼータも逆襲のシャアも F91 も何も見てないんだもんな。
何も見てないですよ。
そもそも小泉さんはなんでファーストガンダムにそんなハマったんでしたっけ？
で、ハマったから、まあ、本も読んでたから、やっぱ、おのずとそのファーストガンダムネタは出てくるんですよ。
はい。
で、ほら、ガンダムは、だから、長い間、劇場版しかビデオ化されてなかった時期あったじゃないですか。で、その時はやっぱり劇場版は見てなかったんだけど、そのテレビ版がビデオ化になるっていう時に、見たんですよ、ちゃんと。
はい。
それで知ってるっていう感じですよ、でも。
そこからなんでゼータとかダブルゼータに行こうとしなかった
いや、
の
だって
か。
物語完結してんだもんだって。
完結しても。じゃあ、その後のなんか、スパルポとかそういったものとかで、一年戦争後のアムロとかそういったものを見ると気持ち悪い感じですか？
あ、気持ち悪いし、だから別に俺、スパロボだと、リアルロボットとスーパーロボットだと、スーパーロボット選んでるから、俺はいつも。だから最初は最初はだから、マジンガー Z とか、グレンダイザーとかから始まってますよ。
なるほど。
だからリアルロボット選んでないもん、俺。で、最終的にリアルロボット全然いなくなっちゃうよ、俺。パーティーに。
で、バディ選択しなくなっちゃいますよ。
選択しなくなっちゃうね。
いや、なんか、かつてのシャアがクワトロ隊として使えるとか、そういったのにあんまりときめかない感じです
それだったらボスボロット入れちゃってるね、俺いつも。
ね。
う
なんでそんなにファーストガンダム以降拒否するのかが、なんかよくわかんないな。
ん。なんだろう、俺、だからスパロボで言うと、まあ、あと回避率をそんなに信じてないんで、
回避率を信じて。
だってほら、リアルロボットは回避率が命じゃないですか。
はい。
で、あれ30%だと、あんまり、ねえ、避けてくんない時もあるじゃないですか。
まあ、30%だと、それはそうですけど。
おお、だからなんかねえ、あんまりなんかそこでリアルロボット使ってないですね。どちらかというと、まあ、防御力が高くて、効果力っていうスーパーロボットを主に使っちゃうんで。
まあ、その編成は分かりましたけれども、
はい。
その物語としてもそうですし、どうなんですか、そのクワトロ隊とかそういったものが出てくると、小泉さん的にはどういうふうに感じるんですか？
いや、だから、ちょっと先の話なんだなっていう。
先の話なんだ。
まあでも俺はよく知らないな、みたいな。
まあ、逆襲のシャアとかですと、まあ、アムロとシャアは対決して、共に滅亡みたいになるわけですけど、ゲームとかだと、両方味方のユニットとして使えるようになったりするわけですよ。
はい。
そういったものにときめきとかは感じないわけですか？
まんまないですね。
あんまない。
まんまないですね。
なぜなんだ。
いや、なぜなんだって言われても。まあ、だから俺のガンダムの多分愛情がそこまでだからじゃないですか。
おお。
結局。だからそん
ファース
なにやっ
ト。
ぱりガンダムが、まあやっぱりそんなに言うほど好きじゃないんでしょ、やっぱり。
ああ。
結局は。
ファーストガンダムにはそれだけ完結できる思い入れがあるってことですよね。
まあだから知ってるっていうだけですだと思いますよ。でも別にその後めちゃくちゃだからその後もハマったっていうわけではないので。そこまでですよ、やっぱりだから。
うん。
その後だからその新しいガンダムとか別に 見るつもりもなかったし。
そこがよくわからない。
だから俺もだから今年戦闘力が高くなってないと多分見てなかったでしょうし。
うん。
ガンダムはやっぱり。っていうか、あの放送前日までガンダム、新しいガンダムをやることすら俺知らなかったもん、よく。
ええ。
うん。だそんだけ俺情報が取れてないんですよ、ガンダムに対して。
じゃ今からだったらゼータとかダブルゼータも見れるってことなのかな、
まあ、見れるかもしんないけど、でも別に見たいと思わないかな。
なぜだ。
いや、なぜだって言われても。いや、そっちの方面にそんな興味がないからじゃないですか、やっぱり。
そっちの方面に興味がない。
いや、まあ、なんて言えばいいんですかね。まあ、そんなに、まあ、もう、ゼータ、そんなにゼータガンダム見せたいんですか、でも。
いや、見てほしいです。
ね、何がそんなに面白いんですか、ゼータガンダム。
まあ、素人がね、戦争に巻き込まれてしまって、それからエースパイロットになり、
その、
どうなるかっていうのは結構リアリティがすごい。
それだってファーストガンダムやってんじゃん、それ。
いやでもね、結構周りの人が死んでしまったりとか、陰惨な結果を見せられたりしたら、そんな精神って持ちますかね。
まあでもそれ、どの戦争もそうじゃないですか、でも。ガンダムじゃなくても。
で、アムロはなぜ、あれだけ、凄惨な環境でも思ったんですかね。
まあ、少年兵で、まあでもそういう少年兵もいるわけじゃないですか。
そんなこと言われたら、話が成り立たないよ。
そういうことじゃないの、でも。中にはだから、まあまあ、あれはだから結構偶然ではあったけど、少年兵の中にはすごく意識が高い少年兵もいるわけじゃないですか、やっぱり。
はい。
まあでもそういった、例えばその、パイロットとその才能があったから、
はい。
っていうところで、まあでもそこでもやっぱり苦悩はするわけじゃないですか。
はい。
だからそのアムロと何が違うのか分かんないです、だからそこで言うと。
難しいな。
別にそのね、何も知らない少年が、ま、その戦争に関わっていってみたいなところだと、別にそれはアムロと変わらなくないですか、でもやっぱり。
より内向的な精神があるっていうところとかがあるんですかね。
ああ。
基本的にカミーユって仲間が増えてっても救いがないところがあるんですよね。
ああ。どうだ、なんか僕が好きそうなポイント、なんかゼータガンダムなんか好きそうなシーンを教えてよ、じゃあ一つ。
アムロとシャアが再会して、
あ
ダメだこれ。
じゃあシーンじゃなくてもいいけど、なんかここがなんか笑えるポイントみたいな、なんか落語家がなんか突然出てくるとか、そういったことないですか。
ちょっと待ってください、これ多分ね成り立たないです、この収録。
なんでやねん。
穂積さんが、ね、鉄壁すぎるこれ。
え、どういうことですか。
なんていうかね、ガンダムにあまりにも興味がなさすぎる。
じゃあ興味持たせてくださいよ、それなら。でも今俺だって水星の前にちゃんと見れてるもんだって俺。
いや、ごめんなさい、これはね無理だ。
なんでやねん。
この収録はなかったことにしましょう。
よくわかんない。なんだよ、それ。俺、水星の魔女結構それ、ね、すごい見てて、ね、別にガンダムのその戦いの部分もいいけど、でもそれ以外の部分が面白いって話をしてるだけだったのに。
いや、申し訳ない。これは私の技量不足です。
なんだよ、それ。どうすりゃいいんだよ、それ。
ちょっとこの収録はなかったことにしましょう。
なんかよ、意味がわかんないよ、それ。
私の手札がね、なくなってしまった。
いいよ、別にネタバレしても別に。
いや、ネタバレでも何でもないですよ。
よくわかんないな。じゃあそんなわけでじゃあ終わりです。なんか知らないけど、そのピリピリさんが白旗あげたので、いや別に決闘してたわけじゃなくて、あの、なんか知らないけど、勝手にその決意も何もなく決闘になっちゃってて、俺が勝手に勝っちゃったみたいな感じになってるんだけど、何だったんですかっていう感じで。
ガンダムのこれはこのなんかちょっとガンダムとしては変だよとか、ガンダムとしてこれはちょっと異色で面白いよとか、そういったところがね、これどうやって伝えたらいいんだろうっていうのが分かんなくなっちゃったんですよね。
あ、だからそこで言うとちょっといろいろ、俺も今考えたんだけど、
はい、
あのエピソード0あったじゃないですか。
はい。
水星の魔女の。
はい。
だからその、水星の魔女1話が始まる前に、あれは僕ネットフリックスか何かで見たんだけど、
はい。
あれはだから普段のガンダムだよねとは思うんですよ。分かんないけど、イメージとして。
まあ、とても普段のいわゆるガンダムに近いと思います、あれは。
ですよね。あれがガンダムだよね。どちらかというと、多分、うん、あの、だからその、なんだろう、宇宙でずっと、その戦争中で、そこの家族か、みたいな話はやっぱり。
スレッタはニュータイプなのかな、みたいな感じとかもあったりとかしてね。
そうそう、だからニュータイプはわかるから、ああ、そうか、スレッタっていうのはニュータイプなんだろうなっていうのは分かっ、その、まあ、それを明らかにする1話だったりするわけじゃないですか、あれは。
だからそこは、ニュータイプなのかどうなのかっていうのも、すごい、この、見どころで。
でも、いや、ごめんなさい。だから、その、ガンダムに対しての知識が何もないから、別にニュータイプであることが何か問題なの、あれ。
いや、問題ってわけではないんだけども、その、この作品における、ああいうニュータイプ的な感じなものっていうのは、どういう立ち位置なのかなとか、そういったところですよね。
ニュータイプって、ファーストと、ゼータとか、ダブルゼータとか、そのあたりの物語しか使ってないですか、ニュータイプって。
いや、F91 とか、ビクトリーとかでも、そういったものを使ってますけども。
だそれはだから、一円のシリーズなんですよ、よく知らないけど。
うん。
一応、つながってる。
うん。
X とか使ってんの、ダブルとか。
あ、使ってます。
ピンクは。あ、使ってんだ。じゃあ、別に、じゃあ、それは。共通なんだ、それはやっぱり。
はい。
う
ん。ハンデルとかそういったものを使えるっていうのは、ニュータイプなのかなとか、そういったことを考えるわけですよ。
あ、だからそこが俺やっぱ分かってないんですよ。そのファンデルって存在は知ってるんだけど、あの、だからその、なんだろう、ツイッターとかで、あの、やっぱりガンダムファンの人がすごく、やっぱり、ここは面白いぞって、やっぱり言うシーンがあったりするわけじゃないですか。
はい。
でも俺やっぱりよく分かってなくて、正直、
はい、
あ、ここで盛り上がるのは何でだろうみたいなところとか、いわゆるその共通言語を持ってないんで、そのガンダムファンの、
あ、
なんでここで盛り上がってんのかなみたいなところはよくありますよ。
あ、
その株式会社ガンダムのその PV が面白いとか、まあ、それは全然分かるんですけど、こっちも、
まあ、それはさすがに。
でヤギが下歩いてるけど、途中でその切り方が甘いんで、そのグリーンバックの構成が甘いんで、ヤギが途中でいなくなるみたいなね。
マニアックですね、そこはね。
だそこは俺は、ああ、すげえ面白いと思って、あれは何回も繰り返し見ちゃいましたよ。だそこだったら分かるんですよ。でも、なんだろう、他のなんかそのガンダムファンが言ってる部分が、だからさっき、そのピリピリさんがちょっと白旗上げたみたいに、多分だから俺には全く理解ができないポイントがあると思うんですよ、その水星の魔女、多分。
はい。
で、そこで言うとさっきその出したエピソード0、俺は面白さが分かんなかったです、正直。あれ。
スレッタがファンネルみたいなのを操ったときに、あ、もしかしてこの子はニュータイプの素質があるのかなとか、そういった感じもしなかったってことです
か。いや、だからそれが何の問題があるのって感じじゃないですか、それはもう。
いや、そこざわざわってこないですか。
ない。だから分かん、だからそれはないよ、だって分かんないから。すごい運転がうまい子でいいじゃないですかっていうか。
それが、その、このガンダム世界の中では得意な子っていうか。
だそれで、イコールだから殺戮兵器ガンダムっていうことになるから、あの、すごく、その、あの世界観では意味嫌ってるっていうことなんでしょ？
はい。だから。
ざわざわってくるっていうか、ああ、そういう話なんだなって思っちゃう。別にそのざわざわってくるほどじゃないかな。
だから、この子は鬼子なのかなっていうか、その、意味嫌われる。そういう ことを心配したりとかするわけですよ。
うん、
かつて、ファーストガンダムとか、ゼータ、ダブルゼータとかでは、そういうファンネルとか扱われるような子っていうのは、ニュータイプであったり、強化人間であったりっていうふうに見なされてたわけであって。
はい。
となると、この世界でこういう、水星の魔女で、こういう突飛なことができる子っていうのは、どういうふうなポジションになるんだろうっていうのを、やっぱり心配したり考えたりとかするわけですよね。
はい。
うん。
なるほど。じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、じゃあそこはガンダム未号車の、だからその PP さんに聞きますけど、
はい。
この先どういう話に なっていくと思います？
そうね。強化人間との話になっていくと思うな。
あ、はいはいはい。
強化人間として、その学生でレベルでの決闘で、十分に成果を上げられなくて、粛清されちゃった子がいたじゃないですか。
はいはい、いましたね。
はい。だそういった子との和解じゃないですけれども、そういう、なんだろうな。学生血統の中で、強化人間として、そういう、生産されてることの、なんか和解、うん。そういう、学生間っていうのを血統っていうか、そういったものをやめようよ、みたいな。
ああ。
うん。和解みたいな形になりそうな気がするな。
なるほど。そのガンドフォーマットだよね、確かあれだからその。
そう。
あれはだからなんか、あれかな、だからその、欠点とかってないのかな、本当に。
いや、あると思う。それが。
多分そういうのがミソになってきたりするのかね。
うん。これから主人公側にもリスクとかそういったものが、提示されてくると思うのは。
うん。そうなってくると だいぶだから話はシリアスになりますよね。
多分第2シーズン以降はそういった結構シリアスな方向になると思いますよ。
ああ。どうなんですかね。だからそのエンド、そのラストとしてすごく平和的に終わるのかどうなのかみたいなところとかも。
だそういう、ガンドフォーマットとかを使えるような人工的なブーストとかそういったものはやめて。
うん。
結局ありのままにやるのはいいんじゃないかみたいな富の思考的なことになるのかもしれないです。
そう、富の思考って何ですか？
だから富野さんとかは結局人工的なニュータイプとかそういったものを結局否定してしまったんですよね。
はいはいはい。
うん。だから今回のガンダムでもそういうふうになる可能性はあるかなと。
なるほど。じゃあ結構そういったちょっと陰惨な話になってきたりとか。
結構陰惨な話とかも途中かませられる話可能性もあると思うんですね。
うん。なるほどな、うん、まあでもそれでも今のこの感じだったら結構楽しめるような気はしますけど、ずっと、ええ、
ガンダムダブルゼータのプル2の話とかを分かってもらえれば。
いや、わかんないです。
わかんないですよね。
はい。
そんな感じになるような気がするんじゃないかなと思うんですけど。
いや、そんな感じに なるような感じはすると言われても、そうなんだからしょうがないじゃないですか、ね、もう。
どういうふうに伝えればいいんだろう、これは。本当に私の語彙力不足ですよね。だから、やっぱこれでやめたいんですよ。
なんだよ、それはもうわかんないけども。じゃあ、でもまあまあ、でも ゼータ、ダブルゼータ見ないかな、それでも。
見ないか。
やっぱだから、なんか日曜劇場見たくなっちゃうなと思うよ、今のガンダム見ると。
それで楽しめるのはそれでいいと思うんですよ。
でも多分、それは多分、ちゃんとした楽しみ方じゃないと思ってるんですよ。
はい。
でもそういう楽しみ方もあっていいんじゃないかとは思いますよ、でも。
いや、それはもちろんいいと思うんですよ。
はい。 だからやっぱりね、直後に焦点が始まるっていうのも。
ああ。
ああって。
いや、ホズミさんがなんでそんなアムロとシャアの、決着というのか、まあ、ファーストガンダムでああいうふうになるじゃないですか。
はい。
その後、しばらく戦争が終わりまして、
はい。
もう一度再開しまして、
はい。
アムロは結構やる気がないような感じです。シャアは、もう一度奮起して頑張ってますみたいな再会に燃えないのかが何でか分かんないんです。
まあだからもう、いやだから、ファースト見た後そっちの方に行けばよかったんだけど、そうもいかなかったんですよね、多分当時は。
当時はっていうか、今そういうのを見て、お、これはっていうふうにならない。
なんないかな。
それが分かんないんだよな。
いや、わかんないって言われても、だってもう、見たのもだいぶ昔だしさ。それはもうちょっと昔の話だから、ちょっとそれはじゃないですか。
そんなアムロとシャアの関係に興味がない。
あ、だから、まあそうかもしれない。例えばだからわかんないけど、PB さんってあの平成セブンとか見てましたっけ？
一応見てます。
で、諸星団と古橋が出会うところ、再会するところ、そこってすごく楽しみでした。
いや。
もうどう、だから俺的にはそれぐらいですよ。
楽しみかどうかってわかんないですけど、僕がゾクゾクしたのは、古橋が死ぬときですね。
あ、はいはいはい。フレンドシップ。はい。
あれは、子供の頃を見て、えっ！っていう感じで、
おう。
しびれたというか、うん。
でもそこに死ぬ必要もなかったんじゃないかと思うけど、あれ。
いや、でも、死ぬ必要はなかったと思うんですけども、死ぬんだ、みたいな感じ。
ますね。でも別に死ぬ、殺す必要なかったじゃんとは思ったけど。
ないと思います。
お
その、なんだろうな、ギャップ？殺す必要がないのに死んでしまうっていう、そのギャップに、すごい。い
う。俺はシンプルに嫌だったけどね、あれ。
や、僕も嫌でしたよ。
お
でも、余計に心にぐさぐさってきましたね。
お。ああ。いや、でも、どうだろうかな。まあ、なんか自分的には、だから、諸星団と古橋の再会ぐらいだと思いますよ。アムロとシャアって多分。
そうなるのか。
僕的にはそれぐらいかな、でも。感動としては多分、見たとしても。
ちょっと待ってください。アムロとシャアは宿命のライバルですよ。
だって、古橋とだって、団だって、ねえ、親友じゃないですか。
いやいや。
で、突然それだって、ねえ、アンヌの口からだって、ねえ、私たちの団はウルトラセブンだったのよ、つって、静止画で、なんだって！みたいなシーンがあって、それからだって結局団に再会してないんですよ、古橋は。
ちょっと待って、だから話が噛み合わないな。
え？
アムロとシャア宿命のライバルじゃないですか。
うん。
前までしてた仲ですよ。
はい。
その2人の再会ってどういうもんだと思いますか？
まあでもそれ、おうみたいな感じ。いや、おうじゃねえな、でも。そんな感じじゃねえな。なんか、睨み合いでしょうね。
その睨み合いが、生きるシーンが、ゼータであるわけですよ。
あ、そうですか。
はい。アムロが、シャーって。
まあそうなりますよね。
もう、この感動がわかんないっていうのは、ダメ
いや
だ、
だから
本当。
そんなに思い入れ、だからそんな思い入れがあってやっぱり見てたわけじゃないからなんですよ、やっぱりそれは。
ダメだよ、これ。この収録は成り立たない。
どうすりゃいいんだ一体。じゃあもう一回俺ファースト見りゃいいの俺。
いや、そういう問題じゃなくて。俺がダメなんだ、これ。
いや、だからそのテンションの違いだから、その、いや、ペリペリさんはだから結局だから、なんだろう、その、そのファンに向けて話しかけてる感じだから、やっぱ俺にはやっぱりちょっと伝わらない部分で。
これダメなんだよ、本当に。
いや、だからもう少しだから、その、なんだろう、その時の衝撃を、例えば宿命のライバルだって言ったところで、だからあれじゃないですか。その、出会い方とかあるじゃないですか。で、その時の例えば呼吸とかあるじゃないですか、いろいろ。
それがね、伝える術を持たない。
なんだよ、それ。
本当に申し訳ない。これダメだ、これ。
なんでやねん。じゃあ、それはじゃあ次まで考えてください。じゃあ、わかんないけど。とりあえず、だからその、じゃあ確認しときたかったのは、水星の魔女のエピソード0は割といつものガンダムに近いってことだよね、だから。
そうですね。
あれは。だそのニュータイプっていうものに対してもうちょっとだから、きっかけになってきて、で、そこに対してやっぱりちょっともう少し悲劇的なものがやっぱり出てくるんじゃないかっていう。
そうそうそう。
うん、割と胃がヒリヒリするような話みたいな。
それがシーズン2で余ってるんじゃないかなって気がしますね。
うん。なるほど。じゃあそれはじゃあ僕も楽しみにしてますよ。ええ。で、その後、強化人間のところとかね。ええ。
うん。
どうなっていくかっていう。わかりました。それは聞けてよかったですよ。ええ。
申し訳ない。本当に今回はダメだ、これ。
よくわかんない。もうやっぱわかんないですけど、ええ。じゃあ、そんなわけで、じゃあ、ありがとうございました。
はい。